熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、2月入りまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日ね、寒かったですかね。なんか昨日ちょっと私仕事の関係で2日ぐらい前から関西の方にいて、ちょっとね大阪にいたんですけど、ちょうどさっき帰ってきたんですが、ちょっと心配されたんですけど、多少ね新幹線ダイヤちょっと影響ありましたけど、まあなんとかそこまでの遅れはちょっと西日本側はねちょっとあったみたいですけど、まあこっち側はなんとか帰ってこれたんですが、まあ雪もちらついてましてね、富山市の様子がまだ今ちょっと分かってないんですけど、そんなになんかたくさんではないし、なんか雪降ったなっていうほど降ってる感じもないんですけど、まあ普段ね見てない方だと、ああ雪だみたいに、なるかもしれませんけど、まあそんな感じでちょっと寒い感じもねありましたけど、まあ雪が積もるっていうのはなかなかね、富山市だとそう何年に1回ですからあんまりないとは思うんですけど、私もまあ雪は前もちょっとね前から言ってるスケート部だったのもあって、山梨にもいたことありますので、雪の中運転したりとかですね、雪の中一回転したりですね、車でですけど忘れませんよね、30年ぐらい前の話ですけどね、来た方向と逆向いてましたからね、一回転じゃないか半回転ですね。あれはちょっとさすがに4人乗ってましたけど、4人がびっくりしたっていう、まあ、まあまあの経験をしてますけど、まあその時はちょっとねたまたまねこう最初に話すあれでもあれなんですけど、富士急ハイランドのちょうど前のね駐車場を見たとこの行く手前の坂だったんですね。なかなか忘れられない思いですが、まあ、そんな大雪はなかなかねまあ経験したことがないと思いますけど、まあ、最近はねもうそういうところにね雪の時に行くなんてことは一回やりましたね。松江から岡山から松江に行く途中かな、ちょっと季節を意識せずに、あ金沢でも1回ありましたかね、ありますね、まあまあね、はい、まあということで、まあそんな心配はね今日はないと思いますので、まあ寒いですけど皆さんね、その辺はちょっと暖かくしていただいて、はい、私は寒いのは結構ねいつも言ってるように自分の暑さでカバーしてますので、はい、結構平気なんですけれども、まあこういう時期になるとね、どうしてもやっぱ受験シーズンですし、やっぱ体重管理もね、まあこれで受験も佳境に入ってきますし、やっぱり受験生の子たちも含めてね、やっぱ最後という形なんでね、まあ、体調維持するのはなかなかね、こういう天気っていうのは難しいと思いますけれども、まああと少しなのでね、寒さに負けないように頑張っていただきたいなと思いながら、はい、まあなんとなくいろいろ、こう寒いだけでいろいろ感じることがですね私も多いので、まあこんな寒い中ではありますが、皆様寒さを吹っ飛ばすような熱い放送で今日も頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。ね、さっきやっぱり雪のニュースがねやっぱり多いですよね。まあ今日から明日にかけてっていうところだと思うんですけどね、やっぱまあ大雪っていうのはなかなかね手足は経験することがないので、まあ何年かに1回ねやっぱりありますが、まあ、慣れてないっていうのが一番ね、うん、やっぱりご心配なところだと思うんですけど、なんか結構去年ですかね、僕はちょっと 秋田の仙北市ってところちょっと呼ばれて行った時はもう雪景色しかなかったんで、多分こういうところに見える方だともう雪が当たり前でね、ちょうどその お父さんお母さんですね、僕よりちょっと上の世代の方が営んでる民宿にちょっと宿を取らせてもらったんですけど、玄関のところ犬がですね雪の中を走り回ってまして、まあ普通慣れてないと多分寒いんだろうなと思うんですけど、なんかすごい雪が好きだってご主人様が言ってまして、すごい楽しそうに走ってまして、まあでもすごい雪ですよ。ここからするとねもう多分真っ白ですからね、家の庭とかやっぱりまあ、やっぱりねその地域とかやっぱりその環境によってね、私たちもこっちだともうほんとちょっと積もっただけでもやっぱりもう危ないとかね大変だみたいになっちゃうね時ありますからね。はい、なかなか、まあ、私もねもともとさっきもね天気予報で言いましたけど、いつも言ってますけど6年小学校6年までは豊根村に住んでましたので、まあ比較的こちらよりもねやっぱり降りますからね。はい、雪自体にはまあそれでもそこまでなんか雪を毎日見るみたいな雰囲気ではなかったという記憶ではあるんですけど、降らないわけではないし、結構ここら辺のね比べれば当然降りますけれども、まあ降らないということは全然ないんですけど、まあ、すごいもうドカ雪がガンガンって感じじゃなかった印象で、まあだいぶ前っつってもねもうだいぶ前ですから印象だけの話になってしまうんですけど、はい、まあね、まあ、ちょっと今日ちょうどたまたま新幹線乗ったんで結構そのやっぱ雪っていうちょっと九州の人なんて言うんだろうな、そういう話をしてたんですけど、九州があんまり降らないところで結構すごい雪が降ってて渋滞してるなんて話もちょうどありまして、なんか地域がねいろいろな人と会うとやっぱりいろんな話を聞くことが多いもんですから、なんかそんなような話もしてましたね。はい、まあとりあえずちょっと気をつけておきたいと思いますが、はい、まあ受験シーズンも始まりまして、ね最後こうまあやっぱり高校も大学もそうなんですけど、時間の過ぎ方っていうのはね、別に受験シーズンもそうじゃない時も同じなんですけど、なんとなくやっぱりこう受験があったりとかなんかこう試験があるっていうとなんかやっぱり時間がねすぐ来てしまうような、あまり時間がなくなるような印象っていうのは同じ尺なんですけどね、不思議なもんですよね。だからやっぱり感じ方っていうのはすごくやっぱりゆっくり時がなんか待ってるカウントダウンの前とかね、結構なんかゆっくり秒が流れていくじゃないですか。こうやって普通何気ない10秒とやっぱり年を越した時の10秒ってなんかこうね、なんか1時間前とかになって結構そのすぐに来るという感じよりもなんかそこの時間を噛み締めてる感じありますからね。やはりその撮り方で同じ時間しかが流れてるはずなのにね、感じ方って違いますよね。これまあ結局気持ちの持ちようっていうのは本当にいろいろで、同じことをがあったとしてもどう思うかっていうのもね、またそれもそういう思いだと思いますので、やっぱり感じ方っていうのはねいろいろあるんだと思いますね。さっきの雪の話もそうですけど、はい、なんかそんなようなとこまで考えてしまいましたけどまあこういうね、時期になってくると私たちも結構ある意味緊張感もありながらで、ある意味まあ本当に願いながらっていう形のねシーズンになってきますので、やっぱりなんかちょっとこう落ち着かない気分はねやっぱりありますかね。1月よりも2月の方がそんな気分が多かったですかね。なんか大学はそんな変わんないですけどね、まあ早めに決まる子も増えましたけど、高校受験っていうのはやっぱりちょっとね愛知県の場合は短く、まあ3月から2月にずれましたんで、その分少しなんかこう持ってき方のペースは変わった気がしますね。うん、でも体にやっぱり染み付いちゃってるってあるじゃないですか。なんか必ずなんかその時期にあるイベントみたいな感じなんで、未だにちょっと自分はですよ、なかなかその3月受験とかがない、まあ残ってるね、残 のもありますけど、なかなかそのメインがないっていうのはまだ体に馴染まないですね、なかなか。うん、だからまあそれはもうしょうがないんですけどね、ずっとそれできちゃ何十年もそうでやってきましたからね。でまた私たちは毎年あるじゃないですか、受験式するターンが、まあ、終わったっていう瞬間ってないので、終わったらまた次の1年が始まりますから、はい、まあ、受験慣れるというとちょっと変な話ですけどね。私も自分の受験の時が、まあ要は中学校当然受験して、高校でね大学受験して頑張ったんで2年間も受験し続けましたから、まあさらにその後1年目から家庭教師やってますから、だから受験を忘れた年がないんですよね。うん、だからもう大学1年生の時には家庭教師とこの受験があったわけで、だからその後1,2,3,4まで全部大学受験見てる、あ、大学とか受験見てるじゃないですか。でその後で中澤塾を23からやってますので、大学出てすぐの4月からもう受験意識なんですよ。なので最初はいなかったけど途中で入ってくれたのかな。だからもう基本的には人生ほぼ受験の方が多いですよね。受験を意識しなかった年っていうのは本当に10年10何年ぐらいしかないんで、だからもうほぼ毎年もう30年40年ぐらい受験意識してやってますんで、はい、まあ、そういう意味ではねだいぶ慣れてきてはいますけどね。うん、まあいろいろですね。まあということで、私が受験慣れてる話はねあれとしても、まあとにかくちょっと応援しなきゃいけない時期ではありますので、まあ最後ね、いろいろ思いながらだと思いますけど、皆さん頑張っていただきたいなと思って、まあ、この時期はどうしてもその話になっちゃいますね。はい、やっぱり中澤先生っていうね、先生と言ってますから、そういう意識はどうしてもね、払拭できませんので、はい、ということでこの後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンのオールスターズ旅姿6人一周。ごめん、俺悪かった。
毎日違う顔に出会う、街から街へと噛みしめてる間もないほどに Oh no Oh no、
オールスターズで旅姿6人誌をお届けしました。時刻は6時18分です。ここからの時間は、あ、失礼しました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目のお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出される漢字、知事をもとにその漢字から連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。久々のこの、あ、でも先月もね、ありましたね。このコーナーは、ということで、漢字を発表します。どうぞ。今日はですね、追うっていう字ですね。追跡の追。追っかけるの追うですね。なかなか難しい字ですね。はい。まあ、2月といえば節分ですし、まあ、鬼祭りもありましたね。鬼追いかけるみたいな。イベントありますが、学生も追い込みの時期ですし、はい、まあ追加するとかね、追跡するとか、まあそういう時期ですから、まあちょっと追うっていう感じ選んでいただいたんで、追うっていう字で話してみましょう。なかなか追うっていう字話すことないよね。人生で追うっていう字をすごい語ることは今日初めてだと思いますね。授業でもなかなか追うっていう字はどうだろうな。ねえ、まあでも、後を追うとか人を追いかけるとか、まあよく使うの追い払うとかですね。あと以前の事柄についてこう、なんか、事柄をついてするっていう感じで、追って何から後ろからね、物事を解釈していくみたいなところありますから、まあ、後から続いていくみたいな。まあ追加するとか、僕なんか結構追試とかね、はい、結構思い出に深い追試験とか追試だ。でも再テストっていうかな、なんか追試っていうと一回落第してる感じがすごいしません？なんか、なんか本当はないものを受けてる感じしますよね。まあ私も先生と言ってますが、そういう経験がないわけではないので、さすがにまあもともとね、勉強がすごいできるんだったら多分先生やってないと思うんですけど、まあ自分ができなくて、まあ勉強したから勉強の仕方が分かってるってところもちょっとあるんでね、最初からできてしまったわけではないと思うんですが、まあでも追試ね、まあ結構だから追加して後ろから来るってことですから、まあ追っかけることと、だからついてくるってことで、まあ追加とかね、するってもそうですけど、ね、なんか意味がありますよね。追撃するとか、追求するとか、ね、後から追っかけてくるって意味ありますよね。まあね、まあ追い払うことっていう意味もあるみたいですけどね。あ、追い戦するとかか。ありますね。追っかけてなんかするとかね。まあやっぱり追っかけ、そうね、追加する、そうね、やっぱりこう次イメージとしてやっぱり使うっていうか、追っかけるって追うっていう言葉はやっぱり一番ね、やっぱ普段皆さん使われると思いますし、どっちかっていうとまあ僕はプラスに捉えちゃうけど、なんか追加するとか、もう一個後でその他のものが後で追っかけられてくるみたいなイメージがねちょっとあるみたいだから、そのあたりの方がなんかイメージしやすいですかね。あ、そうか、コーナーに追い詰めたとかね。追い詰める、だからやっぱり追ってって詰めるわけですよね。後ろについていくわけですよね。だからやっぱり追いかける、追い詰める、結構使いますよね、そういう意味ではね。追い出すとかね、追い出された。追って出されるから、やっぱり勝手に逃げちゃダメなんですよね。誰かついていかないと。だから追って出すわけだから、出てけと言ってついていくわけでしょ。やっぱりそういう意味合いなんでしょうね。友達に追いつくとかね。あ、成績が追いついたとか。やっぱり誰か比較対象がいて、そこに対して自分が向かっていくときに追いつくっていう意味になる、なりますもんね。そういう使い方がやっぱり一般的かもしれないですね。 まあ追うって大事ですよね。でもやっぱり目標値を追うっていうのはやっぱり今更ながらですけど大事だと思っていて、やっぱ目安は大事ですよね。イメージするとか目安って追っかけるには本当に大事な言葉ってことだと思いますね。なんか結局どう目標がなかったりとか目標を達成できないっていうのってやっぱり追っかける数字だったり追っかける目標があって初めて成り立つ言葉じゃないですか。うん、なのでやっぱりそれを追うためにもやはりね、そういう目標がないといけないので、うん、でだからやっぱり比較対象とかね、友達にかけっこで追いつくにしても相手がいるわけで、追い払うっつってもその後ろからついていって追っていくってこと、人がいて、まあ、人と人がいて初めて存在する言葉なんでしょうね。うん、いやでも追うね、追いつく、追っかける、後から追うよ。うん、やっぱりそうだね、なんかそこにたどり着く感じしますよね。まあでもね、やっぱり受験の話になっちゃいますけど、まあ追加追試とかね、まあ追加で何かするとか、まあやっぱりプラスでやっていい意味で取られるといいけど、なかなかね、大変ですよね。通信なんてなっちゃったら結局もう一回勉強しなきゃいけないんだけど、まあその前に勉強してないからしょうがないですけどね。うん、僕うちの塾でもね、追試っていう言い方あんましなかったですね。再テスト、合格するまでっていう言い方してたかな。追加試験というよりは、なんかやっぱりなんか追加試験っていうと、なんだろうな、ちょっとちゃんとした時間にちゃんとやるイメージありませんか。なんか呼ばれて時間決めてちゃんとやるみたいな。なんか再テストとかでもなんかちょっと取り方ですけど、なんか追試って言うと放課後に、高校なんかよくありますよね、放課後呼ばれてみんなが部活やってる時に別の試験やってで早くできた。放課後の試験、僕の記憶だったら放課後の試験は、僕の記憶ってそんな威張って言う試験ってことじゃないですけど、途中で多分ねできたら出てっていいんですよ、教室は。追試の時はそんな思い出がありますね。できてたら大丈夫っていうね。それでも追試行かないやつとかいましたからね。高校はなんか行かなかったらやっぱり落第してしまいますので、ちゃんとねやることだけやるって大事ですよね。確かに追加でやってもらうんですから、まあその分はしっかりしないといけないと思いますね、やっぱりね。だからやっぱりね、追加してとかあるじゃないですか。やっぱりその目安のあるところに対してさらに、プラスするっていうイメージとかね、相手がやっぱ基準になることがないとやっぱそうならないと思うんで、なんか追うっていう字、こんなに真剣に喋ったのは久々ですが、よく使ってるっちゃ使ってますね、そういう意味で言うとね。まあでも、まあここからはちょっとね、日程とかスケジュールを追ってかなきゃいけないんで、やっぱり私もですね、受験っていうのがちょうどねいい時期なんで、まあイメージするとどんどん日程を追ってね、試験受けてかなきゃいけないんで、まあこれってなかなかね詰めすぎても良くないしね、ありすぎても良くないけど、慣れなきゃいけないところもあるからね、試験って難しいところありますよね。で、まあパフォーマンスよくやるためにやっぱ慣れてた方がいいと思いますけど、あんまりやりすぎてもちょっとね緊張感を薄れてしまうというか、まあ緊張した方がよくできるタイプと、まあやっぱ緊張するとちょっとできなくなるっていうか、まあそういうタイプもいますので、まあその辺は本当人それぞれだと思いますけどね。まあちょっとあちゃこちゃしてますが、まあ今日はちょっとですね、追うという漢字について少し皆さんとにお話しさせていただきました。以上、今日は漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間になりました。はいね、先週はね厚見半島駅伝がありまして、私スターターやったんですけど、生まれて初めてなんですよ、記憶では。でピストルっつっても、バンってやってね、スタートの あれにあの火薬が入ってるのがあるじゃないですか。なんかでもあの皆さんにね、あの初めて打ったんですけど、耳栓を貸していただいたんですよ。で耳栓しないと鼓膜がずっとあのピーって言うよって言われて、で打ち続けるとみんないつもピーって年がら年中言うよって言って、だから本当気をつけなきゃいけないって言って、おかげさまであの大丈夫だったんですけど、なんかそんなに言われたら結構プレッシャーかかってね、気をつけなきゃってやりましたけど、なんかでもすごかったですよ。なんかやっぱり走ってる人たちってあの普段走らないじゃないですか。もうね、もうすごいスピードで走っていくわけですよ。だからやっぱりこうあの走りたくはなりますよね。なんか見てると走れませんけどね、はい、歩くことはできるけど、やっぱ走、ま、数十メーターが限界ですけど、何キロもあんな猛スピードで走り続けるっていうのはやっぱはぁはぁ言ってるんですよね、やっぱりね。しかもね、うん、なんかあの結構息整ってるのかなと思ってたけど、思った以上に皆さんはぁはぁ言ってましたんで、うん、でもなんかああいう頑張ってるっていうか、そのね、すごい表彰式もねちょっと出させていただいて、賞状をね久々に渡させていただきましたけど、まあいいもんですよね、頑張って、なんか応援してよかったななんてすごい思いましたね。あ、やっぱり駅伝でこう助けをつなぐとかね、やっぱり全力で走るって、一人でもかけちゃいけない、まあかけてもみんなで助け合うっていうね、うん、まあそれこそさっきの王じゃないけど、前をかけなきゃ、記録をかけなきゃ、前のね、助けを渡すために前の人をかけなきゃね、なかなかいい、それでちょっと思い出したんですけどね、はい、まあこれでしばらくちょっとね、バスケの試合も終わりましたし、駅伝も終わりましたんで、あとは私たちはあの4月に向けて体験会をしていくのみなんで、ちょっとね今年は本当にいろんな講座をスタートさせるんですよ。なので一番大きいのは多分ね、経済教育ですかね、うん、これは多分日本中でもなかなか受けるというとこないと思うんですけど、まあ金融もやりますし、まあ、政治というよりも経済とか世の中の仕組みを学んでいく講座っていうのをね、いよいよ4月から開講します。まだご案内はしてないんですけど、これがですね、中澤塾で受けられるようになりますので、まあ、来週再来週ぐらいには具体的なところでね、うん、あともう 2,3 講座が決まってるんですけど、まあ、これもですね、おお、そんなこともできるんだっていう、どっちかというとやっぱりあの私たちも、まあ、塾としての部分っていうのはすごく昔からさせてもらってるし、英語教育もやっぱりね、今根付いた愛知県内全域で英語教育やらさせてもらってますし、やっぱりそうすると今度次どういうふうに考えてるかっていうと、まあ、みんなね成長できるためにやっぱりきっかけだったりとか、やっぱりベースアップしていくために何ができるかっていうと考えていくんで、まあ誰しもが、まあ通える、誰しもが学べるっていうところ、全員がやっぱり、土台を作れるところ、そしてそこがレベルアップしていくということで、コンセプトは実はね、年中さんとか、まあ年少さんちょっと筆圧が弱いんでなかなかちょっと字が書けないんですけど、年中さんぐらいだったらなんとかなると思うんですよね。で、年中さんからの講座をちょっとパワーアップして、はい、ちっちゃい子たち、まあ要はそこのね、子たちがいろんなことを考える、まあ思考力というのが今ね、トレンドでありますけど、まだ物を考えたりとか、物を培っていく力っていうのを、なかなか経験ができないんですよね、今ってね。まあ、昔に比べてっていうところで言うと、まあちょっとやっぱりいろんなことやると危険なとこもあるからね、なかなか世の中の流れ的にそれもなかなか、僕らなんかね、本当に、写真見たら恐ろしいことしてますよね。真っ裸で崖を登ってたりとか、本当にこれ自分やってたのかな、みたいな。なんか水たまり中とかで水浴びしてたりとか、大丈夫かって言われそうですよね。だからまあちょっとたくましいのか物知らないのか、結構恥ずかしい写真いっぱいありましたよね。なんか昔やって多分今じゃダメだろうなっていうのは、栗の木があってですね、栗の木の下に消毒袋があるんですよ。栗を、その消毒袋をソリみたいにして木の間を滑り降りてたっていうね、なんと恐ろしいことやってたんだろうね。まあそこに蛇もいたしね、捕まえて投げてましたしね。まあちっちゃくやらすいません、本当に昔の自分なんで本当申し訳ないんですけど、 まあそういうことできないですもんね今ね、なかなかね、やってほしいっていうわけではないので、やっぱりそういうことはやっぱり学びの中で培っていくっていうのが今は一番ね、成果も効率もいいのかなと思うので、で年中さんからやらせていただくので、まあ、そういうところで力を入れて、で今度は学校が終わってから少しね早めに預かれるような仕組み、まあ学童さんとはまたちょっと違うんですけど、習い事が早くからできる仕組み、そこに外国人がいてみたいな空間を作るっていう、インターンシャスクールよりももうちょっと身近な感じでそういう空間を作っていこうということで、これから4月からスタートしていきますし、その中で、いろんなことやりました。プログラミングだったり英語だったり算数と国語だったり、そういう思考力だったり速読だったり、あとイラストなんかも実は学べたりするようになりますね。いろんなことができるようになりますので、ぜひパワーアップしたりグローバルエデュケーションもまたね皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、追ってね2月3月ちょっとまた熱く語っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.